皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊でわかる本物の実力です。バブル崩壊、本当になんか世界中、その恐怖感を皆さん感じ始めたようですね。特に金融とか不動産とか、一番先にそういう症状が出るところは、ものすごく今、神経質になってきたと思います。バブル崩壊してくるといろんな現象を起きるんですが、まずやっぱり金融逼迫ですね。資金繰りがつかなくなるというようなところが、国単位で出てくるわけでありまして、今それが世界中広がっておりまして、当然これはそういう国に投資した投資家にも影響を与えてきますから、まあそれはなんかかなり深刻なものとして今皆さん受け止めてきてると思います。そこへ持ってきて、貿易戦争が加わっておりますから、これはその解消するどころかもっとひどくなることが予想されます。それから不動産ですね。やっぱり金利上がると、まあ、先にその影響を受けるセクターの一つが不動産ですから、もうこれはいかんぞという声は、まあ前からもう上がりすぎたものはどうしようもなかったんですけども、改めてなんか世界中この不動産バブルの崩壊について、深刻な状況を目にし始めたようですね。まだバブル崩壊ということを気がつかないセクターもあって、まあやっぱりその一部のハイテク関係なんかはその仕事が多いですから、まだまだいけると思ってるんですけども、最近はリーマンショックの時と同じように景気が落ちる時はすごく早いんですね。上がる時はそんなに早いこともないんですけども、落ちる時はもう一瞬で落っこちるような感じになりますので、だから毎度のことでありますが、半導体なんてのはものすごくその浮き沈みが激しいわけですけども、非常に急速なんですね。だからのんきに構えてると、あっという間になんかその、バブル崩壊が自分のセクター、足元にもやってくるということになりますんで、非常に大きな注意が必要だと思います。で、前から申し上げているように、バブルの時というのは、仕事ができない人ほど仕事があるという非常に顕著な特徴があります。やっぱりだからバブルになるわけですね。本当に賢明な人のところに、まあ仕事が来ていれば、そんな単に目の前の利益を求めるためだけの、投資をするってこともないでしょうし、それから不正融資なんかもやることもないでしょうし、政治とつるんでデタラメな投資をするってこともないわけですから、まあバブルにはなかなかならないですね。バブルになるということはその主体そのものがお粗末だからってとかちゃんとあるわけでありまして、要するに手っ取り早く金儲けをしたいという人たちの時代がバブルなんですね。ですから手っ取り早く金儲けするんだから、むしろ丁寧に仕事するよりも、いい加減無事に仕事した方が、まあ楽である。それからやっぱりその実力と、それからその、まあ波の区別がなかなかつきにくい時代で、例えばなんか株なんか典型的なんですが、まあいろんなもん買って売って買って売ってと。しかしその、それで儲かったと言っても、実はそれ全体が上げ相場だから儲かったっていうことがほとんどなんですよね。なぜかというと下げ相場で、買って売って買って売ってって儲かった人ってほとんど聞いたことないですよね。まあ、下げ相場ですから、最初に売って買う、空売り買い戻し、空売り買い戻し、まあ、そういう順番になりますが、それで、儲けた人ってのは、まあ、一つ儲けても、十損するみたいなのはほとんどで、だからやっぱりその、売買で儲けたってほとんどあれ、上げ相場だからなんじゃないです?下げ相場で同じようにして儲けた人って、ほとんど、まあ、皆無とは言いませんけども、ほとんど聞いたことないですよね。だからやっぱりその自分の実力と、それから金融緩和による株の上昇を結構誤解している人多いんですよね。うん。で、同時にバブルが崩壊すると、そういう人たちが退場していきます。やっぱりこれはなんか全然違うと。間違えていた。間違えたと思うかどうかわかりませんけども、退場してきて、で、やっぱりその、ちゃんとまともな人たちが出てくるんですね。それはその会社の中でもそうだし、あるいはその国単位で見ても世界単位で見てもそれはそうです。ちょっと時間がかかるように思うかもしれませんけども、あれ、バブル崩壊で踊った人たちの退場って一旦始まったらもう怒涛の勢いですよね。 風呂の栓が抜けるように一気にあれいなくなっていくんですね。で、まあそして誰もいなくなったというように見えるんですけども、まあやっぱりその混乱の最中から、まさに被災地からみんななんか実力ある人が、湧き上がってくるように次のリーダーって大体出てきますね。で、同時にその、バブルが崩壊した時に本物の実力って何かってわかるんですよね。やっぱりそのバブルの時っていうのは実に安易にもの考えてる人が世の中すごく多いんですね。こんなビジネスモデルでこんなことやればうまくいくとかですね、そういうこと多分全然ないと思うんだけども、まあやっぱりそういうふうにもの考えて行動している人がほとんどで、だから大企業でも何でもいろんなプロジェクトやるんですが、まあ大体バブルが弾けた後うまくいくものはまず皆無ですね。なんかやっぱりこの適当なやり方で今すぐ手っ取り早く金儲けっていうのが、まあバブルの時代のそのビジネスモデルでありますから、それはバブルが崩壊したらもうそれはどうやったって難しいってことがほとんどで、ですからまあそれはもうすでにバブルの時代から実力はなかったんだと、バブルだからそれで金が集まったように見えたんだということが、まあよくわかるんだと思うんですね。で、やっぱり前に申しましたけども、バブル末期の、まあ、大投資ほど危険なものはないんですね。バブルの末期に巨大な投資をすると、それが原因で潰れるっていうことが、珍しくなくて、だからまあ本当に今ですね、巨大な設備投資計画とかやってるところも、量の拡大を目指したものの場合は、非常に十分よく注意しなきゃいけないと思いますね。今、その、森林の荒廃が非常にこう問題になっていて、今回のその西日本の豪雨でも、山が地面ごと崩れてるとこ、林が地面ごと崩れてるところがすごく多いですね。あれ、青々としたですね、その林がそのままこうずり落ちるように崩れてるんですね。あれ、大体ですね、まあ、昭和36年ぐらいに拡大造林といって、その日本中ですね、年一本いくらで補助金渡して、木植えまくったことなんですよ。あの頃、まあ、植えた木が本当にどんどん大きくなってって、で、木植えた後手入れしてませんから、間伐もしてないんで、根が十分に張ってなくて、なんかこう土の上に巨大な木が乗っかってるような状態になってるんですよ。で、やっぱり、その、地盤の脆いところ、土の脆いところは、それ崩れますんで、ああやって一気に崩れてきてるんですね。昭和35、6年って言いますと、高度成長のちょうど、真ん中ぐらいの時期ですよね。池田隼人が、所得倍増政策なんか言った頃でありまして、まさにこの、量の拡大こそ日本の未来だっていうことが、まあ、はっきりと皆さんに自覚されていた頃で、まあ、戦後の本格的な復興の時期ですよね。で、やっぱり木というのは、実際に植林してから、製品として普通に出荷できるまで数十年かかりますから、その数十年経った時点で、実はもう日本は外国からの材木の方が有利だっていうことで、量の拡大の時期に植えられた杉やヒノキが不良産業となったんですよ。不良産業となって、そのまま放置されたんですね。その結果、今回のその山が崩れるような大変なその崩壊につながってんですね。やっぱりこれもですね、昭和35、6年頃、猛烈な、その、まあ、右肩上がり景気ですよね。あの時代の、まあ、巨大投資が最終的にこの問題を起こしたんですね。あの時はまだバブルにはなってなかったかもしれませんけども、経済全体は、しかし木ということであったら、ちょうどあの頃がバブルの頂点なんですね。昭和35、6年頃って日本の林業の一つのピークで、例えば、その、炭の出荷量なんかあの頃ピークだと思いますね。で、昭和20年代に入って、チェーンソーがどんどん使われるようになりましたから、木伐採するのが本当に早くなったんですね。それまでその手で木を寝かしてるわけですから、それは木一本寝かすんだって大変な作業だったわけでありますけども、チェーンソーが出てきましたから、バタバタ寝かせられるわけですよね。でもバタバタ切っちゃうわけですね。どんどん切って、で、どんどん植林しようということになりまして、まあ、林というのはある意味で言うと木の畑でありますから、で、だから要するに木のバブルのピークの頃ですよ。その頃植えた、苗が、まあ、不良再建化して、それが災害の元になってきたというのが今の状況ですね。だから本当にですね、この何事もバブルのピークで量を拡大するっていうのは極めて危険なことで、 まあ、木の場合はそれが50年、60年経って、災いをもたらし始めるという非常に深刻な事態にこれなってるんですね。で、今だからこう不動産なんかもそうでありますし、バブル末期の巨大投資に安易に乗った人たちってのはこれからいろんな意味で、その本物の実力が何かということを噛み締めざるを得ないんじゃないかと思うんですね。こう見ててもですね、やっぱりバブルの時ってのは歴史をあまり皆さん勉強しなくなります。で、すぐ儲かる話しか興味持たなくなります。本とかなんか見てたって、もうその場でなんか役に立つとかいう話がほとんどで、でその場で役に立つものってまずほとんどないんですね、世の中にね。もともとないもんなんで。ですから、やっぱりそういうのに慣れ親しんだ人たちっていうのは、その時代がこう、本当にバブル崩壊していった時に、すごく大きな当惑を大体味わうようになります。昭和のバブル崩壊の時っていうのは、本当にその、平成という新しい時代に入ってバブル崩壊が本格化していったわけですが、どうやらこれ今回もある意味では同じですね。来年5月に元号が変わるわけでありますけども、まあ当然今回はもう少し前回よりも早く事態が進展すると思いますが、まあやっぱりこのバブル崩壊と新時代の、古い時代の整理と新時代の到来が、次の御代において行われるという意味でおいては、なんかこれは不思議に、合致してるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ日本はその、天皇さん交代すると不思議なことに、不思議なぐらい時代が変わりますので、まあ来年以降ですね、まあ日米安保もどうなるかって話でありますし、まあ本格的にこう変わっていくんじゃないんでしょうかね。実力っていうのはですね、本当にその、最後はその天職と言われるようなところに行き着くわけでありまして、本来は天が働いてなんかこの世をなんか変えていく、まあ自然の力がですね自然を変えていく、それから例えば作物が何もできるのもともと自然の力で作物を育つわけでありますが、それを天に代わって人がやるっていうのが天職でありますよね。天の行動、天の工作に代わって人がそれを担ってやるっていうのが天職でありまして、まあですからこの天職みたいなものまでいかないとですね、なかなか人の本来の仕事っていうのはなかなか安定しないし、一生終わった時に、ああいい人生だったと、自分は人生全うしたと思うのはなかなか大変な部分があると思うんですね。まあ天職だと思えるところまでいかないとなかなか難しくて、ですからそういう意味で言うと、なんとなくこうバブルの時にブラブラしてるのはですね、あれ天職と全然違いますので、その辺のこの生き方の話から含めて大きな反省とか、あるいはなんかどうしようかっていう話が次々出てくるんじゃないかなと思うんですね。で、世界のこの体制見ていても、例えば今 NATO が危うくなってますよね。トランプ大統領は NATO は大丈夫だとか言ってますが、まああれはどうなんでしょうかね。その大きな流れの中で、NATO 次第というところが結構大きいんじゃないかと思うんですね。まあやっぱりそのアメリカの撤退ということはものすごく大きな流れでありますから、やっぱりこう今までの戦争屋を引きずったような、飯を食うための NATO と、戦争の危機で飯を食うために NATO があるというような NATO っていうのは、まあ、ありえないんだと思うんですね。それを考えると日米安保もそうですよね。本当に世界の安全保障を守るんじゃなくて、いや日本も金出してるし便利にアメリカが使ってると、もたれ合いのですねなんか利権になってるって、そういうものはもうやっぱり存在しないんでしょうね。で、朝鮮戦争終結ということになれば極東条項もいらなくなってきますね。中国についてはあれ共産党だけは潰すつもりでしょう、トランプもね。中国共産党だけは潰すつもりで、まあどうせあれ金締めてきゃ潰れちゃいますから、そしたら台湾を大事にするんじゃないですか、トランプは。台湾大事にして、で、まあ中国は当然こう分かれていきますよね。例えば朝鮮族自治区だって、今自治州って言うんですか、あれ北朝鮮の朝鮮語使ってますよね。だから北朝鮮と朝鮮族はほぼ一体だし、そこに今度は、韓国も入ってくるわけですから、まあ朝鮮半島は旧満州まで含めて大体一つになってくるんじゃないですか。あと万里の長城の外側の内蒙古なんかは独立するんでしょうし、当然台湾も独立するし、香港も、で香港の場合はあれ深圳とか 甲州、樹海あたりまで一緒になることもあり得るんじゃないかと思うんですよね。これであとは今度は西の方ですね、新疆とかまあ独立するんでしょうし、あと南と北はもともと別々でありますし、まあいろいろ分かれてくるでしょうね。で、そういう風になってくると、やっぱりこの、ただ単に一つの体制の中で金儲けが上手かったっていう人たちにはやっぱりやっていけないと思うんですよね。中国人も同じなんだと思うんですね。アメリカが作った、欧米が作った金融経済システムを利用して金儲けずっとやってるわけで、やっぱそのシステムが壊れてくると、そのシステムの上で金儲けするってなかなかできませんですよね。そうするとやっぱり中国人も本当の実力が必要になると思うんですね。まあ自分たちで金融システムを作ると言ってもですね、あれはその人数がよればできるってもんじゃないんですよ。人数が多いから素晴らしい金融システムができるなんてもんでは全くなくてですね、あれは悪魔のシステムですからね、ごく少数の何人かが上手に作らないと、欧米流の金融、英米流の金融システムって維持できないんだと思うんですね。それは中国人の世界とはだいぶ違うと思うんですよ。ドイツ人の世界とも違うし。そうすると彼らは彼らなりに、その目先をどうするかって人ではなくて、もっとどっしり構えるような人、鄧小平だとか、周恩来みたいな人が出てくるんじゃないですかね。じゃないとこう、やりようがないんじゃないかと思うんですよね。まあそんなことで、この実力というものが今とにかくバブルの時代ですから、世界中。まあそれに合わせた人たちが実力あるって言って世の中はばってんだけど、まあそれは変わっていくんでしょうね。で、日本ももちろんそうでありまして、まあ安倍内閣なんか本当にその、ね、これ以上仕事ができない人たちがいないという人たちがあそこに集まってるわけで。だからそうすると、やっぱりまあ、これそのものがバブル経済の象徴ですよね。昭和のバブルの時もちょうど竹下内閣でしたっけ？同じようなそのスキャンダルがもう溢れてきまして、自民党割れたわけですけども、今回もどうでしょうかね。このまま、まあとにかく西日本の今度豪雨でも偉いその非難を今浴びてますよね。わざと西日本のこと報道しないんじゃないかと思うんですが、それはもう元に戻らないと思いますよ。この政権に対する不信感というものはですね、まあもともと不信感強いわけですけども、まあそうなった時に、やっぱり割れるんじゃないでしょうかね。与野党問わず割れていくんじゃないのかな。でも割れたってなんか本当にどうなんですか？これわかるんですかね。こうやって世界秩序をこう、どんどん動いていくじゃないですか。日本ってまるでこのソビエト崩壊した時の東ドイツ状態ですから、自分たちの国のこの、外から見て未来を考えるなんていうの、いるんですかね？今のね、なんか政治に、あるいは、財界、経団連の中にいるんでしょうかね。なんかみんな誰どう聞いてもね、小さい話ばっかりしてるようにしか見えないんですけども。まあでもまあ、その、バブルの末期ってこんなもんでありまして、まあそういうのが大体こう消えてなくなるということで、まあその時にいろんな混乱が生まれるわけですが、まあいろんな事実をね、アメリカと同じで、こう全部こう、さらけ出していくといいんですよね。過去こんなことやってまして、こんなデタラメがありましたよ、というふうにこう出していくと、まあ大体そこで、一つ歴史は元に戻らなくなりますのでね。戦争や落業なんかは韓国なんか全部表に出して裁判にしてるでしょう。次々有罪判決出してますよね。ああいう風にやっていくんですよ。とにかくだから情報公開で責任をまず取らせていくと、それで一つ時代にケリがついて元に戻らなくなるんですね。まあその上で今度どうするかっていう新しい人を集めることができるようになりますから、まあやっぱりこの、いろんなところから次の人を集めてこなきゃいけないわけでありまして、まあその辺の本物の実力がこれからまあ見えてくるんでしょうね。それからサイエンスもどんどん変わっていくと思いますね。やっぱりこの目に見えない世界をどう利用するかってナノテクから始まりましてですね、もっとそれより小さいものの単位、あるいはその気の世界とかですね、微生物の世界っていうのはみんなよく今研究し注目しております。実際いろいろ実用化も進んでるわけでありまして、今までこう言ってみれば、オルタナティブとしてあったような世界がですね、すなわちその主流になれなかった世界がこれからどんどん主流になっていくんじゃないんでしょうかね。と担い手っていうのはやっぱりそんな、杓子定規な仕事できない人たちではなくて、まあ小さくてもいいけども仕事よくできる人たちが次を担っていくってことだと思いますよ。この辺はちゃんと循環していくんだと思うんですね。で、まあ結局そのバブル崩壊の後の再生っていうのは元に戻りませんので、全然違う社会に移行するしかない。まあ、このものすごい水害、災害を見ましても、元のような国土利用に戻したら、それどこまで経っても災害が続くって世界でありますから、 根本的にその国土利用を考え直さなきゃいけないということで、今回は抜本的なその国のイノベーションが必要になってきます。まさに健康立国によるイノベーションが本当に必要になってくるんですね。ですから、こう先々はかえって忙しいんですね。バブル崩壊でどうなるかっていうのも、その崩壊した後どう再建するかの方がはるかに重要なことでありまして、金があるも何もですね、結局まあその先未来を作らなきゃどうにもならないわけでありまして、まあこのあたりでの人が交代しながらどう動くかと、一人一人の問題になってくるんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊でわかる本物の実力ということでお伝えいたしました。ではまた間に行かれましょう。さよなら。